第一の日課は三箇所読章一節から、旧約聖書1455ページです。三箇所読章一節から八節まで。聞け、主の言われることを。立って告発せよ、山々の前で。峰々にお前の声を聞かせよ。聞け、山々よ、主の告発を。とこしえの地のもといよ。主は、ご自分の民を告発し、イスラエルと争われる。我が民よ、私はお前に何をしたというのか。何をもってお前を疲れさせたのか。私に答えよ。私はお前をエジプトの国から導き上り、奴隷の家からあがなった。また、モーセとアロンとミリアムをお前の前に使わした。我が民よ、思い起こすがよい。モアブの王バラクが何を企み、ベオルの子バラムがそれに何と答えたかを。シティムからギルガルまでのことを思い起こし、主の恵みの御業をわきまえるがよい。何をもって私は主の御前に入れ、意図高き神にぬかずくべきか。焼き尽くす捧げ物として搭載の子牛を持って見舞いに出るべきか。主は喜ばれるだろうか。幾千のお羊、幾万の油の流れを、我が咎を償うために長子を、自分の罪のために鯛の身を捧げるべきか。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかは、お前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。第一の日課を終わります。第二の日課は、コリントの信徒への手紙1章18節から、新約聖書300ページです。コリントの信徒への手紙1章18節から31節まで。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は、宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシア人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわち、ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうが、ギリシア人であろうが、召された者には、神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て、知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや、 家柄の良い者が多かったわけでもありません。ところが神は知恵ある者に恥をかかせるため、世の無学な者を選び、力ある者に恥をかかせるため、世の無力な者を選ばれました。また神は地位ある者を無力な者とするため、世の無に等しい者、身分の卑しい者や見下げられている者を選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。第二の日課を終わります。